KDDI デザイニングスタジオプレゼンツ午後6時のトークショー表参道物語、日本のスタイリスト界の草分け高橋靖子さん、そのやっこさんが60年代から見続けてきた原宿、その原宿から生まれたカルチャーをゲストと共に語り合う午後6時のトークショー。今回は7月7日七夕の日に開催された第1回目の模様をお送りします。ゲストはスタイリスト伊賀大輔。それでは最後までごゆっくりお楽しみください。
クリエイティブな人とか若い人たちが集まるっていうところは世界同時発生みたいなもんで、どこ行ってもこうポコッと起こる時期があると思ったんですよ。だからそれが原宿のセントラルアパート でニューヨーク行った時もビレッジなんか行くと、あ、ここが私の場所だと思うし、ロンドンに行ってもポートベロー なんていうのが道端なんかして、あ、ここが私の場所っていうか、なんか距離とか関係なく同じ風が吹くような場所っていうのは同じ時期にあるんだなっていうのはもうその頃痛感してましたね。
セントラルアパート今ないですもんね、そういう場所。なんかここ行けば会えるみたいなのって、
だからこうね、なんか逆に情報がいっぱいありすぎて、バラバラになっちゃってるかもしれないわね。だから
バカなるでギリギリぐらいな感じでしたもんね。
あ、そうですね、
あれちょっと俺らもあるかもしれないですけど、
私もこのパレフランスっていうのはこの前にあって、バカなるっていうカフェがあった時にやっぱりしばらく行かないでいたら明日でも今月で終わりだっていうんで、もうどうしてここにせっせと来なかったんだろうって後悔しちゃって、でオープンが閉まる前日に行ってそこで記念写真とか撮りました。でどっかの知らないおばさんも来てて、で一緒に写真撮り合ったりして、こうちょっとセンチな気持ちになったりしましたけどね。
まあ、あの上にそういうマンションみたいなのがあったっていうような感じですもんね。
あ、そうですね、
感じていうと、
その中にいろんなデザイン事務所があったり、はい、だからカメラマンだけで10人ぐらいいたから、はい、こんちはって言っていくとなんとなく仕事が出ちゃってこれやってくんないとか言われてやってたんで、はい、あんまり今の皆さんの仕事のやり方とは違って、はい、どこまでが 今でもまあ厳密に言ったらそうなんだけど、どこまでが仕事でどこが遊びかが分かんないみたいな、
はい、
まあ、本当は真剣にはやってるんだけど、でもそういう風な感じでこう動いてましたね。自分でロケバスを手配して、はい、おにぎりを、まあ、私の場合は作ったりして、はい、キャスティングをしてみたいな、そんな感じでした。
そうす、
そういう丸ごとやるっていうのも面白いよね。
まあでもなんか遊びみたいなもんですもんね、仕事なんて。
そうですね、今の仕事ね、本当、そういう意味ではラッキーですね。
そうですね、もう楽しいですもんね。
私はでもね、3年ぐらいは仕事を楽しいっていうより夢中でしたけど、3年ぐらい経ったら、あ、楽しいかなみたいな瞬間が少しずつ少しずつ増えてきたかなって。
あれですよね、でもやっこさんは自然に独立してるってことですもんね。
そうですね、
いつの間にか
ってことですよね。いつの間にかですね、でも会社には3年いたんですよ、レマンっていう会社でも本を読んでいただくと分かるんですけど、はい、ちょっと夜中に受付の壁が気に入らないとか、タイムレコーダーがあるのはクリエイティブじゃないとかって言ってぶち壊したりしてそれで酔っ払った人たちと一緒にそれを壊し、それがクリエイティブだと思ってガチャーンと壊してそれでクビって言われる前にちょっと独立しますなんて言っちゃったんですよ
最悪じゃないですか。
そうなんですね。だからその頃はね、お給料前借りするところがあったからよかったんですけど、はい、その後はなくなっちゃったからちょっと困りましたけどね、
はい、まあ勢い大事ですよ ね、 ね、CM どうすか、まあ、楽しいですよね。
楽しいですよね、はい、それと一発で1日か2日でこうガーッと集中してやるから、はい、私はそういうのが向いてるんで、まあ、飽きないで続いてると思いますけど、はい、 あのずっと前にそのたけしさんと3人で、はい、あのたけしさんのイメチェンの企画で3人で集まったんですけど、たけしさんがシャイ、菊池武夫さんがシャイで、私こんなにおしゃべりしてるけど実はシャイで、はい、30分3人でシーンとして何にも話さなくて、はい、その仕事はあのパンになっちゃったんです。それで黙ったまんまみんなでアップシアターアップルかなんか行って、たけしさんが実験的なことをやるからっていうのをこう2人で見て、あの菊池武夫さんとで最初、まあ、竹先生って呼んでるんですけど、あ僕あのビートたけし好きだから何でもやるよって言ってたんだけど、はい、なんとなくみんなこうやっぱりシャイシャイシャイって揃っちゃうとどうしていいか分からなくなっちゃうんで、やっぱりそこに一人誰かがいないと、はい、そういうのっていうのはこうダメなんだなってつくづく思って、その時のことをあのその星を継ぐ者の時に、たけしさん私のこと覚えてますかって聞いたら、忘れるわけねえだろって言われたんで、あやっぱりたけしさんもあの時困ったんだなと思って、忘れがたい時間を過ごしてたんだなと思いましたけど、
ね、俺も一回やりましたね、たけしさん。
あ本当、
超怖かったですけどね。
あそうですか。
で 貫禄がすごいかっこよかったです、
ね、あのみんながかしこまっちゃうの ね、
そうですね、
あの静かな人だからね、実はね、
かっこよかったですよ、ね、
すごい、あそうかっこいいですね。私も数回なんとなく、はい、なんかいつか映画やりたいですね。
ぜひぜひ、
あの表参道のやっこさんを映画化するときには、はい、もうあのスタイリストだけは決まってて、伊賀さんにお願いしようと思ってます。
ぜひ。てかやりますよ、はい、約束守りますからちゃんと。
本当ね、
朝いきなり電話がかかってきて、やっこさんから。朝の8時ぐらいですよね、あれ7時半とか。
そう、
覚えてます
あれ何時だか覚えてない。
もう超朝ですよあれ、うん、俺あれで起きたんですけど、2ヶ月ぐらい前にいきなりやっこさんが電話あって、あれを映画化したら絶対映画君にやってほしいなよって朝言われて、もう僕起き抜けだったんですけど、はい。
あそうだったの、はい、私やっぱ年寄りだから5時ぐらいに起きちゃうから。
やらせてもらいます。
今度は9時半頃かけます。
あ全然大丈夫です。全然大丈夫です、はい、
あんまりあのちょうどいいアンバーにかけるともう仕事に出ちゃうかなと思って。
全然全然
超売れっ子だから。
全然いやあれ嬉しかったですけ
ど、ね、あ本当です
か。なんかあんなんかああいう風になんかダイレクトに言ってくれる人ってそんなにいないじゃないですか。
あそうですか。
やっぱりなんか、でもあの本映画化したいですよね。あぜひ
嬉しいな本当、
多分みんな本読んだのかな。読みました、うんね、読んでない人は
読んでない人は買ってください、
はい、いや本当になんかあれは絶対読んだ方がいいと思いますよ。
ありがとうございます。
また映画化したらそれはそれで面白いと思いますね、はい、あれはすごいいい本なんで。
ありがとうございます。
ぜひやっぱさっきあれですよね、楽しくやるのが一番いいですよね。
そうですね、はい、できればね、はいはい、だからあのフリーランスだから、うん、あの年にそうね、何年に一遍ぐらいはじわじわとあのこう自分がたあの苦しむなみたいな、苦しめられたなみたいなのからこう去りますよね、
はいはい、
なんかスケジュールが入ってますとか、はいはいはいはい、そういうことでね、はい、でも大抵のことはそういうことはないんだけれど、うん、だから結局結果的にはあの自分の周りにはいい人たちばっかりっていうか、うん、なんかでもまあ広告とか音楽の世界にいると楽しいこと好きな人たちがほとんどだから、
そうですね、
ね、それだからそんなに嫌なことを持ち越すってことはないけどね、もう本当それは幸せなことですね。だから今から多分30何年後も、はい、多分そうあると思いますよ、私がそうです
やめようと思ったことがあります？
一瞬ありますね、やっぱりあのスタイリストをしてて人を傷つけちゃう瞬間ってあるじゃないですか、なんか不可抗力みたいな、そういう時ってなんで私はこの仕事をしてるのかなって、あの五郎さんのあの命より大事だっていうあの服を無理やり借りてきてそれドロドロにしちゃった時はやっぱりあの時はちょっと辛くて、一瞬私はあの一番大事な友達をこれでダメにしちゃうんじゃないかと思って、はあ、その時はやめたいなと思いましたけど、はあ、五郎さんのおかげでその考えはもうそうね、
は
あ、すぐにこう あの消えましたけどね、はあ、だからやっぱりそういうふうにドキドキしたりなんかいろんなことがあってもその人出会った人のおかげでそれがまた救われていくから、はあはあ、やっぱりね飽きないですね、
はあうん、まあ出会い
ですね、そうですね2人もね、
はい、そうですね、
お隣同士だったのがおかしなことで、
はい、そうっすよね、仕事大事なこと何ですか一番、
何ですか伊賀さん
俺はやっぱその楽しいのが一番いいなって思ってるんですけど、まあ何か自分が楽しくないといいもんなんないかなっていう、
私も普段は忘れてるんだけれどやっぱりこんないい仕事ないんじゃないかなっていうのを時々ねこう噛み締めますね、はあ、でこの仕事で生きてるんだし、はあ、でやっぱりこんなに気がついたら決してねこれをこう何年やろうとかいつまでやろうとか思わないでここまでできたのはまあみんなのおかげだしそれからやっぱりこうちょっと不安定ながらいつもいつも何かこういいものをこう吸収していいチャンスをもらってたんだなと思うんですよね、はあ、だからあと5年ぐらいは頑張りたいと思うんですけど、はい、
いやそのもっとも
っ もっとちょっと杖ついちゃうかもしれないけど、
そう言います
ね、1ヶ月いつか十文字さんに70ぐらいになったら1ヶ月に一遍でもいいからやった方がいいよもうずっと絶対辞めるっていうことは想像できないんだからって言われたことがあるんで、はあ、じゃあその時仕事くださいねって言ったら、はあ、僕に仕事があったら絶対そうするって言うんで、はあ、まあたった一人はこうコンスタントに仕事をくださる人を確保してます、はあ、はい、そうですね、私はなんか日本最古のスタイリストですけどやっぱり携帯電話を使用する日本最古の人でだと思ってますっていうのはなんていうのかなこう電池の部分が3キロぐらいあってこうバッグになってましてガチャンとこう受話器がついてる時代から私はこうしょこうなんて肩にショルダーバッグみたいにかけるととっても重いっていう時代から携帯電話を使ってます。その前も留守番電話を使ってましてでやっぱりどこにも所属してないし連絡を取るには留守電でも留守でも今だったら当たり前なんですけど留守番電話でごめんなさいっていう時代とか携帯電話でごめんなさいっていう時代から、まあ、今のように当たり前になるまでだから代々ずっと使ってます、はい、
やっぱ便利だなと思います今。
そうですね今ただ使いすぎですよね、うん、何でもかんでも携帯になっちゃって私うちにいても電話携帯使ってますからね、うん、だからどうなんでしょうね、うん、何でも私は若い方と一緒になっちゃうんですねやることの思考が。だからさっき聞いたら伊賀さんはパソコンなさらないって言ってるんですけど私はもう今朝起きたらもうパソコンパチッとテレビより先にパソコン入れにスイッチを入れるってそういう生活ででもパソコンがなかったらちょっと生きていけないよみたいなところがあってなんていうのかなもう機械とかって極度に弱いんですけどそういうもの好きなんですよ。
トークディクショナリーこの続きをお楽しみに。